台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は処方薬の注意点、特に加齢に伴う影響についてと題して、首里城下町クリニックの比嘉明先生がお話ししてくださいました。薬のお話だったんですね先生。
はい、比嘉先生からは今やはり慢性的な病気で通う方っていうのは高齢者の方が増えてますので、うん、そのお一人お一人も年齢とともに腎臓の機能が落ちてきたりいろんなことがありますから、うん、そういった時に普段飲まれている薬をどういった点に気をつけてほしいかということについて先生から分かりやすくお話していただきました。
うん、先生、年齢によってじゃあ何か変化していくわけですか？
そうですね、はい、よく動脈硬化という病気がありますけれども、うん、やっぱりどうしても人間動脈硬化を全くしないで年を取っていくというのはなかなか難しいところがありまして、うん、ある意味年齢的な変化なんですが、うん、それとともに例えば腎臓というのは血管でできてますので、どうしても動脈硬化は少しずつ残念ながら年齢ともに進むと腎機能というのもやはり年齢とともに少しずつ落ちてくるんですね。もちろん皆さんが最終的に透析とかになるわけではないんですけど、はい、やはり若い頃と比べたら腎臓の働きも少しずつ落ちてきますので、そうすると今まで飲んでいた薬の量が年を取ってくると、その人の体格や腎臓機能を考えたら多すぎる場合がありますので、やはり年齢によってはやはり薬の量を減らさないといけないということがあります。先生からはそういったお一人お一人の状況に応じて薬を調整していく重要性についてお話してもらいました。
ご先生は比嘉先生は最初はかかりつけ医っていうのはどういうものなのかっていうところからお話スタートだったようですね。
は
い、
そういったお薬の話をするときに大事なことが、例えば今いろんな専門の病院やクリニックがありますから、うん、お一人の高齢者の方が何箇所も病院に行ってる、うん、そうするとあちこちから薬をもらうと、お薬手帳を見たらたくさん薬が並んでいたりすることもあり得るわけですので、うん、それをかかりつけ医の先生が常に把握して、うん、でそれでその患者さんにアドバイスをしたり、なるべく薬を少なめにしながらその人の健康管理をしていく、そういった意味でやはりかかりつけ医を持つことっていうのは重要ですという話を先生最初されまして、その上でそれじゃあ私たちかかりつけ医がどういったことを気をつけているのかということについて一つ一つの病気についてお話してもらいました。
ああ、そうなんですね。はい、なるほど。なんかあれですね、マネージャーみたいですね、健康の。
そうですね、かかりつけ医ですとか、最近は薬局の方でも今年の4月からかかりつけ薬局という言葉も、うん、国が使い始めてまして、はい、やはり一人の患者さんに関わっている医療をやはりみんなでちゃんとまとめていきましょうというのが今の国の流れですね。うん、
最近ちょっと身内が小さな手術をしたんですけれども、その時にお薬手帳って重要なんだなっていうのを知りました。
そうですね、
今飲んでいる薬があったら持ってきてくださいね、お薬手帳とということで持ってったんですけれども、この薬飲んでるんだったらうちからはこういうの出すのをやめましょうねっていう感じで調整なさってたのが印象的でした。
はい、たまにあります。薬局の方から連絡がありまして、はい、この薬はすでに他で出ていますので削除しましたですとか、きちっと連絡してくださることも増えてますので、うん、やはりみんなでいろんな医療従事者がみんな皆さんの力で一人の高齢者の方を守るというか、そういう考え方って大事なのかなと思います。
すごいですね、大きなチームって感じですね。
そうですね、組織も施設も違いますけれども、やはり関わっている人はそういう責任感を持って接するということは大事かなと思います。
じゃあ比嘉先生は薬の面からそういうことを伝えたわけですね。
そうですね、
はい、でいろんな病気によってもその薬の関わり方って変わってくるよっていうお話をしてくださってたようですね。
そうですね、一番大事なところだけ少し抜粋してお話しますと、 例えば慢性腎臓病といって腎機能が落ちてきたときに、例えば整形外科から痛み止めが出ていたりすると、うん、その痛み止めを漫然と飲んでいるとそのこと自体が腎機能を悪くすることがあるんですね。ですからやはり私たち腎臓を見る医師も薬手帳を見ながらそういったお薬を使ってないかっていうのは常に気をつけないといけないということがあります。それとかですね、例えば骨粗鬆症という病気がありますが、骨粗鬆症の時にビタミン D といって、はい、骨を丈夫にするためにビタミンの薬が出るんですが、最近非常に強力なビタミン D の薬がありまして、はい、私も一度経験があるんですけど、他の病院でそれもらっている方が高カルシウム血症といって、はい、カルシウムがすごい高い値になって本人がすごく体調悪くなってしまって、うちの病院でそれを発見してその薬を削除したりとかって、削除したりその主治医の先生にお伝えして、はい、これはちょっとこの方にはちょっと強すぎるようですって連絡をしたりと、はい、いうこともあります。
強いっていうとよく効くとかっていうと上等かないと思うんですけれども、
場合によっては副作用が出ることがあるわけですね。はいはい、あとそれと例えば糖尿病でも最近はもう高齢者の方にあまり血糖値を下げすぎる治療をするとかえって低血糖を起こしやすいので、うん、やはり薬も選んでいきましょうという話があります。うん、これも実はその低血糖を繰り返すと認知症を早めに促進してしまったりするんですね。ですからやはりそのあたりも私たちも高齢者の方にはどういったお薬がいいのかっていうのをよく考えて選んでるというのもあります。うん、あと分かりやすい例で言うと安定剤ですね。はい、よく若い頃から眠れないという理由で、よく使われるデパスという薬があるんですが、これをずっと飲んでる方いるんですけど、この方が70代後半とかになってくると夜中トイレで起きて倒れたりすることがあって、でよくよく薬見るとその薬が入っていたとかあるんですね。そういう時はですから私たちも何気なく入れてる薬が実は年とともに患者さんに悪影響を及ぼすことがありますので、うん、そういう時は患者さんに説明して、うん、もうこの薬は止めましょうと言ってやめたりすることもあります。
すごいですね。はい、ここまで、やっぱりきめ細かくなさるわけですね。
は
い、
そうですね、やはり元気で、やはり高齢者の方も何歳までも元気でお過ごしいただきたいので、うん、寝たきりにならない、認知症にならない、そのためにも私たちも薬をしっかりこの人にとって本当に必要なのか、うん、多すぎないかということを常に注意して見ていくというのは大事なことかなと思います。
本当に何て言うんですか、私だけのものっていう感じですね。
そうですね、ですから、ある意味テーラーメイド医療といいますか、うんうん、やはり一人一人の 体質に合った薬をかかりつけ医の先生と相談して選んでいくというのは非常に重要かなと思います。
首里城深町クリニックの6月の講演会は処方薬の注意点、特に加齢に伴う影響についてと題して比嘉明先生がお話ししてくださいました。さて先生、7月ですが、7月は13日水曜日午後7時から沖縄の長寿県復活はウィメンズヘルス女性の健康からと題して糸数病院の糸数勲先生がお話ししてくださるということなんですが、ドキッとするテーマですね。
そうですね、はい、まさに沖縄県はまだがんの受診率が低いということを言われてまして、がん検診の乳がん、子宮がん、最近は芸能人の有名な方が乳がんになってよく乳がんが話題になってますけど、はい、そういった意味ではこの乳腺、婦人科、やはり皆さんが なかなかこう忙しいと遠ざけがちな検診なんですけど、やはりそういうのを自分で自分の体を守るという意味で意識してほしいと思って、はい、たんですけれども、今回うちの講演会でこれを正面から捉えるのは初めてでして、婦人科の先生をお呼びしまして、はい、先生から日頃感じていることをですね、率直にお話しいただきたいなと思ってます。
そうなんですよね、ちょっと分かってはいるんだけれども、はい、ちょっと受診しにくいという気持ちもあって、
そうですね、
ついつい先延ばしにしてしまうということがあるんですけれども、はい、よし、じゃあ私も行ってみよう。
そうですね、
7月13日水曜日午後7時から沖縄の長寿県復活はウィメンズヘルス女性の健康からと題して糸数病院の糸数勲先生がお話ししてくださいます。特に申し込みなど必要ございません。当日 首里城下町クリニックに直接お越しください。詳しくは 098-885-5000 首里城下町クリニックまでどうぞ。またウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さて締めくくりにもう一つお知らせがあります。6月25日土曜日午後5時30分から8時までなんですが、第8回カーラ会4員合同夏祭りが開催されるということです。先生ちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、私のクリニックの近くに金城ダム通りから流れてきている川があるんですけど、その近くにあるクリニックは4つがまとまって今カーラ会という、カーラというのは沖縄の方言で川という意味なんですけど、カーラ会という連携の会を作ってまして、この、4つのクリニックで2年に1回地域の方をと一緒に交流するための夏祭りをやっております。で目的はですね、やはり医療機関というとやっぱり先ほどのがん検診のようになかなかみんな敷居が高いというイメージがあるのを、なるべくこう病院の敷居を低くして、地域の皆さんと普段着で触れ合うような会を目指してこの祭りを始めたんですが、今回第8回なんですが、非常に年々定着してたくさんの方に来ていただけるようになりまして、皆さん2年に一度この祭り楽しみにしてくれています。でそれで近くの5つの自治会からいろんな出し物も準備されてまして、高齢の先輩方もこの日に合わせて今盆踊りの練習をしていただいたり、うちの職員がまたフラダンスをやったりですとか、そういう企画もあるんですが、あと実際にクラウンコトラさんが来てくれたり、あと琉球ゴールデンキングスの選手がちょっと少し舞台挨拶などしに来てサインなどしてくれますから。
いいですね、優勝後ですからね、はい、
ぜひバスケットに興味がある方は来ていただきたいですし、にぎやかに楽しい時間を過ごせると思いますので、ぜひお気軽にお越しいただければと思っています、
はい。第8回カーラ会4員合同夏祭りは6月25日土曜日午後5時30分から8時まで、大見社眼科カズ整形外科クリニックの駐車場が会場ということです、はい、どうぞ皆さん夕涼みがてらパッと立ち寄ってみてください、はい。首里城下町クリニックの田中健院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
台風 F